こんにちは、しょーい。本日、10月18日で旧暦の9月18日となっております。火曜オリジンチャンプル、本日も生放送でお送りしますよ。本日の相手は劇団ダブルOCのうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。
はい、よろしくお願いします。さあさあ、
はい、
もう10月中旬、
早いですね。
早いね。でね、もう 10月中旬過ぎましたけれども、はい、いや、もう今週末か、あ、先週末、はい、金土日とですね、うどん所属の劇団ダブルOCの、第4回本公演が無事、幕を下ろしたということで、多くのたくさんのね皆さんに来ていただきました本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、もうね、今回も4回っていうかね、オーバーみたいですけど、まあ4回目ということでね、うん、また新人2人がね、デビューということで、うん、計5名に団員がなったということでね、もうとてもうどんも嬉しかったんですけれども、今回うどんは90歳のおばあちゃんの役をさせていただきました。この間はね、妖精の役をさせていただいてね、9月チルチルでは、はいはい、今回ダブルOCではおばあちゃんということでね、
すごい、
はい、もういろいろこう試行錯誤ね、演出家の荒垣慎也さんと、はい、いろいろ作ってきました我々ですけれども、はい、本当、うわお、それで、ね、本当にねはい、ありがたくて、もういろんなたくさんの、もう本当に満席満席で、皆さんお客さんね、もう暑かったと思うんですけれども、この暑い中ね、最後まで見ていただきありがとうございました。またね、こういう舞台とかありましたら、オリジンコーポレーションね、劇団オゼ、実をダブルOCとね、はい、告知していきますので、はい、皆様今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、
はい、
もうね、毎週毎週言っておりますよ火曜日ちゃんで台風の情報を最近お話ししてるじゃないかと、はい、先週も話しましたけど、うんうん、今回ちょっとだけ少しだけ話します。
はい、
ですね、沖縄本島とかね、先島には来ない台風、
はい、
来ないんじゃないかと思われる台風、台風22号がね、発生いたしましてですね、はい、非常に強いそうですよ。
そうなんだ。
そうなの。これがね、フィリピンの東にあるということでですね、はい、調べましたら、で、お名前が、はい、22号のお名前が、
はい、
ハイマ
ー。ハイマー。
そう。
ハイマー。
意味がですね、これは中国が用意した言葉で、お名前でね、
はい、
意味が、タツノオトシゴということでございましたよ。
かっこいい。
ハイマー。中国語ですかね。
英語みたいですね。ね、なんか
本当。
そうなんだ。ちょ
っとね、ハイマーって自分ちょっとね、ちょっと違うハイマーを思い出してましたけどね。
なります
か。ちょっとおばあちゃんたちの病気とかね。
あ、そういうことか。
で、何ハイマーってなんだろうと思ってね。まあ、これは中国語のね、意味でね、多分ね、タツノオトシゴというね、
はい、
竜の赤ちゃんみたいな形のね、うんうん、お魚なのか、まあ、魚類だと思うんですけども、
ね、
魚類ね。はい。ということで、このタツノオトシゴちゃんがちょっとね、まあ、非常に強いということで、うん、ニュースでやっておりましたよ。
22号
もなんか今日暑くない？
今日暑いですね。
めちゃくちゃ10月18日ですよ。まあ、旧暦では9月ですけどもね、まだね、
うん、もう夏みたいな日差しが、
うわ、もう今日洗濯もうすぐ絶対焼けると思ってね、ちょっと頭からタオル巻いてちょっと話してましたけれども
すごい暑い。
今日何度だったんだろう。まあ、天気予報では31度ぐらい、
やっぱそれぐらいか
ではあったんですけど、やっぱ体感温度というの、うん、
はいはい、
もっと高い、じりじりしたんですよ、うん、久しぶりのじりじり、
はいはい、
さっきちょっと涼しかったじゃないですか、
うん、
だからあれなんか死なついって、まあちょっとね、うん、毛布干しましたけども、
もう夜とかは涼しくなるんですけど、この日が照ってたら
ちょっと朝とかね、西日ね、
暑い、
ちょっとウォーカーとしては余計なんか体、なんて体でね、感じるんじゃないですか。
そう、歩いてるから暑いのもあるし、余計
ね、うん、涼しさも感じるしね、
感じるし、でも
ね、
ちょっと涼しくなってほしいですね、もうちょっと、
ちょっとね、はい、もう10月といえばもう内地はほら、もう天気予報のお姉さんが、うん、もう寒いですって鼻真っ赤かにしてね、中継してたんですけどもね、先週はね、はい、今日はあったかいのかさ、ちょっと、
なんですかね、
ね、やっぱり沖縄もこんだけ暑いから、本土の方、うん、 あったかいんかな、でも寒いかな。
でも内地のこの自分、うん、沖縄から内地に行った友達とかのこの SNS 見てたら、うん、なんで今17度なのとか、なんで16度なの、もう寒すぎるとかいう、
そうよ、
このつぶやきをしてて。
なるほどね。
なんで沖縄とこんな違うのみたいな。
そうよ、沖縄17度ってのはもう真冬だもんね。
真冬ですよね。
もう15度ぐらいとかガタガタして、みんなもマフラーも巻いて、耳当てもして、手袋もして、ジャンパーもね、ヒートテックも中からね着込んでね、
考えられない。
もう10度でももう大騒ぎでしたからね。
大騒ぎでしたね、
去年ね。いやー、内地はもう今からもう16度とか15度の世界ですよ。
やだ。
いや、これはね、沖縄の我々からしたらね、考えられない気温でございますけれどもね、本当あの季節の変わり目ね、今沖縄もそうですけど本土も一緒だと思うんですけど、はい、体調ね、崩さないよ、うん、皆さんどうぞお気をつけください、はい、ちょっと腸炎とかも流行っているみたいですよ。
あ、はい、あ、
チューブだけかな、
うん、あ、でも流れてくるかもわかんないですね。
まあね、この、まあ、季節の変わり目というかね、まだ、うん、だから涼しくなったかなと思ったら、うん、ちょっと暑くなってシールっていうの、これはもう別に病気じゃなくて、あの管理の問題なんですけども ね、
まあ、ね。
でもこれも食中毒もね、沖縄はね、
そうですね、
痛みが早いとか、うん、なんかこういうのもね、やっぱりこう、お母さんたちもね、こう小さいお子さんにあげるときはちょっと匂いしたりね。はい、でね。
梅干しはね。
そう、弁当に梅干しとかね、入れてね、はい、対策してくださいね、はい。よろしくお願いいたします。さあ、はい。今日の火曜りちゃんのトークテーマでございますけれども。はい、フェチ。
はい。
あなたのフェチ教えてくださいということだったんですけれどもね。うん、はい。皆さんにはフェチありますでしょうか。
はい、いっぱいありますよね、まあ、フェチって種類が、
ね、人それぞれですよね。
それぞれですね。10
人いたら10人違うと思うんですさ、う
ん、いやー、なんかあの異性に対するフェチもあるし、
う
ん、
ええ、
このなんか独特な、
うん、
もうあるじゃないですか。
あるよね、いろいろね、うん、人本当にそれぞれね、
それぞれです。
そうから、あのまあいろいろね、後で話しますけど、うん、まあフェチ、
はい、
なんですけれども、どうぞ皆様ね、あのたくさんのメールをお寄せください、はい、メッセージツイキャスでもよろしいですので、はい、あのツイキャスも配信しておりますので、どうぞそこの方にもメッセージください。よろしくお願いいたします。さあ、
はい、
許可、
はい、
いつものあれは大丈夫でしょうか。
はい、
はい、じゃあ皆さん毎週恒例のね、火曜りちゃん恒例の、
はい、
あのコーナー行ってみよう、
はい、
許可の変なメニューコーナ ー、
イエーイ
よいしょということでね、キョカさんよろしくお願いします。
はい、今日皆さんにご紹介するのはチョコご飯です。
チョコご飯、
はい、
なんか出ましたっていう感じですね。これ
まあ王道っちゃ王道ですけど、
うわマジか、王道か。
なんかそんな、まあ、ぐちゃぐちゃにするんじゃなくて、
う
ん、あの自分口の中で混ぜるタイプなんですよ、
う
ん、
おー、なるほどね。
なんだろう、乗せたりつけたり、うん、してそのまま口で、まあ、混ぜる。
混ぜる、最初から混ぜるではなくて、ね、
はい、だからもうご飯にチョコ入れてかき混ぜるとかのはしないんですけど、
しなくてね、
ちょっとお行儀的にもなんか
綺麗にね、ちょっと綺麗に食べたいなと、
は
い、
なので、
はい、
あのご飯、まあ普通に白ご飯ですね、
うん、
に自分がやったのは、あのウェハースが一緒についてるチョコ、
はいはいはい、
あるじゃないですか、
はい、ありますね、
あの外国のやつみたいな、うん、あれを、うん、まあ一緒に食べてみたんですね。
ご飯とね、
ご飯と
米と、
米と、
はい、
はい、そしたら、うん、あのなんかおはぎみたいな、
あ、おはぎ、
おはぎの、おはぎはあんこじゃないですか、
う
ん、だけどなんか、まあ、ウェハースだからかなんかわかんないんですけど、うん、なんか全然この本当におはぎみたいな、
あ、なんかちょっとこう香ばしい感じと何かサクサクっと、うん、
甘くてこのご飯のもちもちとも
ちもあって
なウェハースの、まあ、
サクサク
もあって美味しかったんですよ。
なるほどね、
はい、だから
そうか、
あのおはぎ食べたいな、でも家にあんこないなと思ったら、
はい、
チョコを一緒に食べてくれたらおはぎになるっていう。
なるほどね、まあまあ、正確で言えばチョコウェハースと、
はい、
チョコクリームが塗られてるウェハースと、
はい、
ご飯を一緒に食べると、
うん、
おはぎっぽくなるよと、
はい、なりました。
さあ皆さん、
うん、
聞いていかがでしょうか。挑戦した方どうぞメールご一報ください、
はい、
よろしくお願いします。なるほどね、
うん、
あ、チョコだけではなく、まあ、ウェハースもプラスされてるということですね、
はい、
今回はね、
はい、
いや奥が深いじゃありませんか皆さんね。
美味しかったので、なんかこのおにぎりの中にチョコボールとか、うん、なんかやってみたいなって 思いました。
あのチョコボールもほらいろいろありますでしょ。あのピーナッツとか、さっきクッキーが入ったりとかね、キャラメルとか、はい、あの例えばあの何で？
いちごかキャラメルかな。なんか味濃ゆいのでやりたい。
ご飯の中にね、はい、ちょっと忍ばせるっていう感じね。
そんな感じでちょっとなんかおにぎりに、ね、さ三粒ぐらい。
あ三粒ぐらいいいですね。あの小梅みたいにね、はい、ポロッとね。そう
やりたいので。
なるほど、はい、すごい。なるほどですね、はい、
ちょっとシンプルにチョコソースかけてもやってみたいなってちょっと思いました。
もうあれですね、もう塩せんべいにチョコ、
うん、
もうありますが、はい、まあ、今日からの場合は米にチョコソースと。
お米にチョコ
いいですね。
美味しいと思う、絶対。
まあ、チョコはチョコソースで美味しいし、はい、米は米でね、まあ、うん、日本人美味しいです、大好きですからね、はい、皆さんね、うん、混ぜるって口の中でね、
はい、
こうミックスしてね、はい、美味しいということで強化が言うのでね、はい、どうぞあの皆さん胃腸の丈夫な皆さんどうぞあのやってみてください。
ぜひ
ね、ぜひ。そう、本当、そしてあの感想ね、はい、あのいただきたい、
はい、仲間が欲しいです。
仲間が欲しい、そう強化が言っております。、はい、皆様どうぞあの仲間増やしてあげたいのでメールをどうぞどんどんお寄せください。
はい、
はい、また強化にね、強化ちゃんあのお家でこんなして食べてみてっていう要望でもいいですよ、うん、
はい、やります。
はい、もうなんかこう提案ね。うん、うん、面白いメニューこれもいいよっていう方はね、うん、どうぞどうぞどうぞ、はい、どんどんお寄せください。
実験しますので
実験しますよ、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、では強化の変なメニューコーナーでございました。
イエーイ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
すごいな強化。やっぱりすごい。
そうですか。
すごいわ。もううどんね想像つかないから。いや感心しますけどもね。
まあ、
すごいでございます。そうか、でもしかしたらキャラメルとご飯も合う？
あ、
ちょっと油味噌風。
あ、
あやばい
かも。
ちょっと柔らかいね、うん、生キャラメルみたいなね。
そうですね。
あれに
硬いのだとちょっとバラバラになりそうなんで。
そう
ね。
うん。
あ、生キャラメルいいかも。
生キャラメルはちょっとね、いやどんなだろう。でなんか自分結構油味噌とか、うん、このまあ普通のね、
はい、
感じの梅干しとかね、うんうん、梅干し好きなんですけど、はい、あ入れるんですよ。はい、昆布とかね、
はいはいはい、
なんかこれ見た目がねちょっと油味噌とキャラメル、
う
ん、生キャラメル溶けたっぽいのが似てるかなとちょっと言った、
うん、あいいかも。やってみようと
言ってしまった。はい、変なメニューもコーナー締めましょう。はい、
ありがとうございました。
さあ、本日のね、トークテーマでございますけれども、
はい、
フェチ。
フェチ。
になっております、うん、皆様ね、そもそもフェチとは何でしょうかということで、
はい、
まあいろいろあったんですけれども、うん、まあちょっと簡単に申しますと、
はい、
体の一部や衣服、うん、その他記号化された様々な物品、現象に個性的な執着を見せたり性的興奮を示す傾向を指す
ほ
ーということでございますよ。
はい、難しい。
まあちょっとね、あのいろいろ調べると、まあ、昔はこのフェチシズム、
うん、
みたいなのがあって、
はい、
なんか信仰みたいな、
うん、
あのこのちっちゃいものになんか神様を宿して拝む祈るっていうなんかお守り的なもので、でこれがもう効かないと思ったらまたちょっと処分して、うん、でまた新しいものにこう紙を宿すっていうのは、うん、まあ、人間の、 あの頭の中でね、うんうん、心の中で宿して祈るとかっていうこのなんか執着、
はい、
このなんかこう祈るとか、
うんうん、
こう神仏的な意味もなんかあるらしいんですよ。
そうなんだ。
だけどまあいろいろね、まあ、現代、うん、まあ、変化していって、
そうですね、
まあ、日本ではフェチ、体の一部ね、うん、衣服などまあいろいろありますよね、
はい、
足フェチとか、
うん、
胸とか、
うんうん、
胸毛とかね、
手が
とかね、
うんうんうん、
いろいろありますよ。まあ、はい、体の表面だとあのほくろフェチとか、
あ、
傷跡フェチとか、
なん
か
傷跡
そうあるらしいんですよ。なんか調べた入れ墨フェチとかね、うん、でまあ服装や、
うん、
なんかなんていうの、人が身につけるものとかの執着みたいな感じで、うんうん、パンストフェチとか、メガネフェチ、手袋フェチ、ね、香水ケチ、いやフェチとか、
うん、
そうあるらしいんですよ。
そうなんだ。
でまあ特定のシチュエーションになると、
うん、
寝顔フェチとか、
うん、
ね、言葉で責められるフェチとか、
うんうんうんうん、
まあちょっとね、フェチというとね、ちょっとなんかちょっとスケベな感じがしますけど、やっぱり出てましたよ。女子高生フェチ、人妻フェチ、女装フェチ、ヤンキーフェチとかね。
はい、
まあ、
はい。
いろんなね。
いろいろありますね。
あります。で、ウドが調べていて、
はい、
フェチって、異常なほどの執着ってことなのかなって思って、うん、もう何々好き、みたいな、
うんうんうん、
違うのかな、それとも一緒なのかなってちょっと考えたんですが、はい、ありますよね。なんかやっぱりこう、メガネが好きだから、もうメガネフェチ。
うんうんうん。
なんていうかな。オタク、違うな。オタクとは違うのか。
なんだろう。
なんだろうね。
こう見てたら燃えるっていうか。
まあね、あの、異性の、うん、こういう。
うんうん。
異性を見て、こういうのに、なんか、あ、いいなって思ってるのがフェチか。う
ん、なんで、でも女性でも、
うんうんうん、
このメガネフェチだったら、うん、男性がメガネかけててわって思う人もいるし、うん、女性がメガネかけてるのに対しても、
あ、いいって。
あ、なんか、
いい。
雰囲気違う、いいって思うフェチもあるし。
ね、そうね、男女と問わず、やっぱりこう、物に執着する人とかは、うん、やっぱりこう、メガネはメガネとして、うん、異性ではなくて、
はい、
その物を見るんだんですね、うん、きっとね、香水とかね。
はい、なんですかね。
なるほどね。
いろいろ。
まあ、いろいろありますよ。本当、いろいろ調べたら、すごくって、
うん、
はあ、いろんな人がいるんだなと思って、やっておりますけど。まあ、ちなみに、
はい、
教科のフェチってあります?まあ、これ一つっていう。まあ、いろいろある、まあ、いろいろあると思うんですけども、まあ、強いてあげるとしたら。うん、
強いてあげるとしたら、匂いなんですけど。
お、匂いフェチ。
あのタイヤの匂いが好きで、
うん、おー、ゴム系か。
はい、
ゴム系いいですね。
あのタイヤと輪ゴムと、
うん、
とりあえずゴム、この強いゴムの匂いが好きで
なるほどね、ゴム系ね。
あの輪ゴムの箱があるじゃないですか。あれってあの丸く穴開くのあっちに鼻突っ込んで書くぐらい好きなんですよ。
マジか。
はい。あと、新しい靴の匂い。
ああ、
靴底の。
やっぱゴム系ですね。
東京靴流通センターあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あっちの安い靴のゴムの匂いが好きで。うん、そう。
わかるけど、ね、なるほどね。まあ、人それぞれでございますからね。
はい、すごい、なんかもうタイヤ感とかも、深呼吸しに行きたいぐらい好きなんですよ。
ゴムのね、香りがもうなんとも、
はい、なんとも言えない。
言えない、ね。
こうなんかよだれが出てくるんですよ。
ああ、これは相当でございますよ、皆さん。
相当なやつだと思います。
結構ね、うどんの息子が体幹を鍛えるために、このゴムのこの、輪っかみたいなのがあるんですよ。
はいはいはい、
結構強いゴムの。で、足に入れてこう、ウィッ、ウィッ、ウィッ、ウィッと、右、右、左、左みたいな感じでこう、うん、やるの。あれね、結構ゴム感強いですよ。カジャっていうの、もう匂いよ。
欲しい。
もう結構ね、粉、最初買うさ、
うんうん、
粉ついてるみたいな。
あ、結構な。
わかるでしょ。
わかりますわかります。
むちゃむちゃしないように、ちょっと粉があるぐらいのゴム感なんですよ。うんうん、体幹鍛える、なんていうのかな、ゴムバンドみたいの、
なんか結構強い。
強い系の。あるんですよ、スポーツセンターにね。
なんかもう家、自分がもし一人暮らしとかしたら、うん、はい、お家の中をゴムの匂いに。
あ、怖い
したいんですけど。
怖い怖い、マジか、アロマとかね、ではなくて。は
い、そんな靴屋さんみたいな匂いにしたいんですけど。
なるほど、もう靴屋で働きなさい。
そう、ね、思ってるんですよ、それ。
あ、でもいいね、好きな匂いのところに働くっていいですね。
うん、いいんですよ。だけど、
はい、
そう、なかなか近くにないもんで。
あ、そうか。
そう、共感してくれる方でもたまにいるんですよ、結構。このゴムの匂い、あ、自分も好きみたいな、わかるわかるみたいな、いるんで。
でも結構匂いってね、人それぞれだけど、やっぱりこう、はい、共感し合える人がいるとわかるっていうね。
わかる、でも異国靴屋さんみたいな、もうなんかルンルンって
異国靴屋さん最高ですね、皆さん。やっぱタイヤ感か。
タイヤ感。
東京流通にデートはもう宗教家行ってもらうということでね。
はい。
ゴムか。
多分、フェチなんだろうなって思います。な
る、でもそうでしょうね、うん。そうなるとね、そこまでだとね。
はい。
家の中をね、ゴムの匂いにしたい。なかなかいないですよ、皆さん。ね。まあ、いろいろ周りにもいますよ。段ボールのね、このちぎった時の匂いが好きとかね。
あ
と、マッチ吸って、この、消した後のこの煙の匂いが好きとか、
すごい、
ろうそくを消した時の匂いとか、 あとね、ガソリン。
あ、ガソリン。
ガソリンもね、でもこれはね、ちょっと、フェチまではではないんですけど、いい匂いだと思いますね。
あ、そうなんですか。
ガソリン屋に行ったら、マイルドって感じでね。なんかいい感じでございますけども。まあ、そこまであの、お家をガソリン臭にしたいとかね、そういうのはないんですけど、そういうのはないんですけど、まあ、まあ、いろいろね、匂いはありますよね。うん、結構ね、脇の匂いとかね、足の匂いとかもいるんですよ。あと、サンちゃんは自分の汗かいた時の匂いの T シャツの匂いが好きって。なんかね、なんかね、臭いとかじゃないって、うんって、よしって思って。前言ってた。ね、多分聞いてたリスナーさんも覚えてると思うんですけれども。そうね、やっぱいろいろね、匂いに関してもいろいろ様々なんですよ。匂、うん、いフェチ、うん、香りフェチって言っても、またさ、またね、うん、枝分かれて、いろんなね、人体、うん、もしくは物とかね。うんうん、いや、面白いでございますね。まあいろいろありますけれども。はい、今日のトークテーマ、フェチでございます、はい。皆様からのメールメッセージお待ちしてます。はい、お願いします。
はい、まだまだメールメッセージお待ちしております。メールアドレスは、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ついに来たー、9月16日ビッグワン西原店オープン。ビッグワンらしい品揃えに面白さ、そして魅力の安さ。9月16日金曜日、西原ハートライフ病院向かいにオープン。ビッグワン西原店、ご期待ください。
火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は
劇団ダブルOしのうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。
はい、よろしくお願いします。さあ、はい、本日のトークテーマフェチでございますけれども、うん、さあ京香メール行ってみましょうかね。
はい、行きます。
はい、お願いします。
はい、劇団大勢のさんちゃんさん。
はい、
劇団大勢の大城くまさん、うん、劇団ダブルOCのうどんちゃんの皆さん、
はい、
どこかで聞いているかもしれないイケッチの皆さん、
はい、
そして劇団大勢の柳田京香さん、お疲れ様です。
うん、
旧具志川市のポッドキャスター、旧具志川市の俺、うん、略して旧具志川市の俺です。
はい、
ありがとうございます。お久しぶりです、
はい、ね。
ところで皆さん、実はかなり意外かもしれませんが、
うん、
旧具志川市は一足お先にちょっとだけ被ってます。にりー。さて、下っぽい話はこのくらいにして、今週は第4週目ということで、約1ヶ月ぶりにメールを書きましたが、うん、皆さんお元気でしたか？
元気でした。
もしくはお元気でしたか？
はい、元気。
俺は、パズドラをしたり、パズドラをしたりと多忙な毎日を送っていますが、下半身以外は元気です。
なるほど。
さて、いつもなら先週の放送のパーソナリティの反省点やダメ出しを書いていますが、今週はテーマに沿った内容にしたいと思います。なぜなら、そうすることによって先週の放送をしっかり聞かなくても良いのです。毎週ポッドキャストを繰り返し聞いて、パーソナリティのコメントを書き出していましたが、テーマに沿った内容にすると楽だということに3年目にして気づいたのです。
よかった。
そうですね。
そうね、いつもね、聞いてくれてね、ありがたいでございますよ、本当に。
ということで、今週のテーマ、フェチ。俺は大きな大声では言えませんが、
うん、
皆さんと同様、匂いフェチです。
お！
出ましたね。
出ました、匂い。
はい。干した布団、
おー、いいね、
映画館のポップコーン、
うん、
タクシーの排気ガスの匂いが好きです。
へぇ、
この匂いさえあればもう何もいりません。でも、お金は別です。 あとあの匂いも好きですがラジオでは言えないデリケートな部分なので割愛します。なんだろう、はい、さて、ね、そんなことより先週のオープニングでうどんちゃんが万日はしょーいと言って元気よく滑った後、
はい、
台風の話をしていましたね、うん、うどんちゃんが今日の火曜日は台風が近くにいないと言ったら京香が珍しいと言い、うどんちゃんが珍しいと言っていましたね。番組が始まってわずか53秒でまたいつものくだりでしたね。その後うどんちゃんが日本のねテレビ画面を見て右側の方にと言ったら京香が右側にと言ってましたね。また新しい宗教ですか。そして台風の名前の話でうどんちゃんが19号の名前がアイレイと言ったら京香がアイレイと言い、うどんちゃんが20号がソングだと言ったら京香がソングだと言ってましたね。いやどんだけ繰り返すねんと思いました。本当に歪んだ性癖ですね。ところでうどんちゃんが台風の名前は台風委員会14カ国が加盟、あらかじめ140個ぐらい名前を用意していて発生順につけられると言った後大爆笑していましたね、うん、何がおもろいねんと思いました。そして京香が準備されているんですねと言ったらうどんちゃんが台風委員会の方々によりねお名前がいろいろ準備されていて発生して順番につけられると言っていましたね。いやさっき聞いたよやと思いました。無意味なサブリミナル効果ですかね。その後天気の話をしていましたね、うん、うどんちゃんが沖縄暑いじゃないですか、最高気温29度お30度いってない、ちょっと涼しいかなと思ったら死に暑いと言ったら京香が今日いい天気ですねと言い、うどんちゃんが曇り雨って天気予報ではねと言ったら京香が今週は天気悪いって聞いたんですけどと言っていましたね。素人のくせに天気予報に軽いクレームをつけてましたね。でも天気予報にイチャモンをつけるのは勝手ですが、そっちの意見をまとめてから喋ってくれないとこっちサイドがごちゃごちゃするので不安定なトークには気をつけてください。はい、ラジオのオープニングトークは台風委員会のように準備をしっかりしてくださいね、はい、国保からのお願いです。ところでうどんちゃんが天気がいいということはウォーカーやバイカーの京香さんや平安さんは喜んでいると思いますと言った後、車のうどんとかイケッチとかさんちゃんは大丈夫だと思うんですけどと言っていましたね、うん、平安さんとイケッチはこのラジオから追放されたトラブルメーカーだったことは知っていますが、さんちゃん、さんちゃんって誰ですか。もしかして中国で迷子になっている人ですか。
そうですよ。
ところで先週の京香のコーナーではヨーグルトとマヨネーズを混ぜたらクリームチーズの味になるでしたね。京香が色的にぽくないですかと言った後、エゴーのマヨネーズの味になって美味しいと言っていましたね。お姉ちゃん問題は色じゃなくて味だよ。クリームチーズの話はどこに行っちゃったの。とにかくお家でこれやったら追い出すからね。はい、すいません。さて前置きはこのくらいにして、いつものくだりと空回りするイケッチのメールとついで感半端ないチュルアンさんと京楽さんが暇していないか心配ですが、今週もチュラーミ水族館に行きたい人に行く気をなくすようなコメントや意地悪なフグをタッパーに入れる話のようなめんどくさいやりとりと新しい宗教と名前も覚えてない猫の話に期待しています。
フグタッパーって
頑張れトーマ翔子と。でもイケッチは全然噛まないので大丈夫です。それではお仕事がくっそ忙しいのでメール短めですがこの辺で、あ、うどんちゃん、京香さん、はい、そして平安さんとイケッチと暇田京楽さん、誕生日おめでとうございます。さて前置きはこのくらいにして、はい、約1ヶ月ぶりにメールした旧具志川市の俺ですが、はい、ここで皆さんに素敵なお知らせがあります。
何でしょう。
今年の5月から毎月第4週目にメールすることになってしまった旧具志川市の俺ですが、はいはい、しばらく療養したいと思います。
なんで
俺がメールを休んでもうどんちゃんのヘイヘイと京香のおうおうとこのラジオ独特の空回りする空気感に期待しています。お姉ちゃん頑張れ。旧具志川市の俺でした。かっこ焼きおにぎり。
はい、俺さん、ありがとうございました。いや、そうか、しばらくお休みね、お忙しいのになるのかな、はい、まあね、聞いていただけるだけで、ね、うん、本当に、ね、ありがたいでございます。また今後もね、聞いてくださいね。もうタッパーにフグ入れるの思い出したよ。死に爆笑。
トラフグをね、今日が買ってた時の お話。
はい、もう本当ね、京楽さん忙しいですからね。
忙しいですよね。
ね、最近よがれてますからね。よがれてるって言っても、まあ、まあ、まあ、まあ、ぽっちゃりですけどね。まだまだね。でも、ね、あの、前のね、京楽さん、うん、去年と比べたらだいぶスマートになりましたね。
本当になりましたね。
まあ、気をつけてらっしゃるのかな。
なんですかね。
ね、まあ、気をつけるのはね、あの、体、まあ、年も年ですしね、皆様。ね、皆様って言っても京楽さんの話ですけども。はい、まあね、の健康にはね、皆さん気をつけていきたいと思いますね。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そうね。じゃあ次のメールじゃあ行きましょうかね。はい、はい、お願いいたします。
うどんちゃん、きょうかちゃん、こんにちは。
こんにちは。
横浜のモンパです。
モンパさん、ありがとうございます。
今日のトークテーマはフェチでしたね。
そう、フェチでございます。
は
い、
僕はフォントフェチだと思います。
うん、
ゴシック体とか明朝体とかいう書体のことです。うん、
なるほどね。字、うん、ね、
確かに。最近はたくさんのスタイルのフォントがあって、うん、パソコンのワープロソフトを開くと、うん、いろんな種類の文字が選べるようになっています。
はいはい、
その中から自分のお気に入りの書体を選んで文章を打ち込むことができます。
う
ん、また本屋さんなんかで本を手に取った時は、うん、まず最初にどのスタイルのフォントが使われているかがとても気になり、自分のお気に入りの書体だったらこの本は素敵な本だなと思ってしまいます。
なるほどね。
フォントで画像検索するとたくさんの種類の書体が出てきて楽しいですよ。
うん、
ではでは、今日も時間まで放送頑張ってくださいね。ということで、
はい、ありがとうございました。はい、あ、車体ね。
はい、
うわ、なんかね、でも分かるような気がする。
フォントフェチでもなんか好きなのありますよね。
そう、丸っこい字とか、うんうん、教科書に出てくるね、
あるある
みたいな文字とか、
なんかこの人が書く文字とかもあります。
これ見た時ね、ちょっと感動したんだよね。はい、すごい、こんなのもあるんだと思って、うん、うどんもあんまりパソコン分かんないんですけど、はい、あのちょっとね、見た時はね、あ、いいなと思いましたね。
あの稲川淳二さんいるじゃないですか、うんうんうん、階段の話の、
うんうんうん、
あの人の字がめっちゃ、うん、あのあれなんですよ、コピーしたみたいな。
綺麗なの？
綺麗っていうか、うん、綺麗なんですけど、うん、なんか人が書いた字じゃなくて本当にパソコンとかで出てくるような字を書くっていう画像を見て、
へー、すごい、
本当になんか綺麗っていうか、もう整いすぎてて怖いんですよ。
なんかやってるんだはずね。
なんですかね、
ね、うん、すごいね。あれ、うどん、そういえば、チルチルミチルで、稲川淳二さん風に、セリフを読んだんですよ。京楽さんが、階段風に読んでくれ、っていうことで、ね、
うんうんう
ん。はい。なんてセリフだったかな。そう、あれでね、めっちゃ稲川淳二さんのね、YouTube 見てたんですよ。なんかこう、すごい、なんかギャップが、
うん、
ね
すごい、なんか。
そうなんだな、後ろから、どこどこどこどこどこどことかね。
なんか思い出した。そう。
ジルジルミジルでやったんですよ。そうだ、今日か見たんだよね。
見ました、
ちょっと、稲川淳二風でした？
あ、でもなんか、あの、今聞いて思い出しました。あ、あったと思って。
そうそうそう。変な声が聞こえてさ、って言ってね。
似てる、
ちょっとやったんですけどね。まあ、真似というか、まあ、雰囲気でね、うん、ちょっとさせていただいて。いただいたんですけど、そうなんだね、あの、はい、すごい字が綺麗な方なんだね。
すごいんですよ、ちょっと。
でももうやっぱりさ、なんかあの字が綺麗な人っていいよね。
うん、いい、なんか、
なんか、え、意外、
これなんですけど見えますか。
あ、すごい、
すごくないですか。
あ、これなんだ。あ、今ね、ちょっと稲川淳二さんの字っていうね、
はい、
あのものをちょっと
あの検索して、
強化、すごい、あの、すごいですね。あの、バランスの取れてる大きさとか、
はい、
ね、横の、横も縦もなんかすごい、
なんか本当にすごいんですよ。
あの、字の大きさ。
あの本当に Google か何かで稲川淳二字って調べたら、あの画像が出てくるので。
字ってあの、修字の字ですよ。はい、よろしくお願いしますね。皆さん、間違えたら大変だからね。なんか、なんか心配になって
気づかなかった。
はい、ありがとうございました。はい、ね、もうこのちょっとでも車体もね、いろいろある、分かります。
はい、
ありがとうございました。
はい、じゃあ次メールいきます。
お願いします。
はい、劇団 WOC の幻想列車お疲れ様、うどんちゃんと、
はい、
アイスを愛す強化、そしてそしてラジオの前のぐつよ中がなびら。美ら海水族館はイルカ賞、佐藤 B 作は東京ウォードビル賞、劇団オゼには衣服賞つって。 あさって本番なのに全然原稿書けてない芝居太郎か博士でやんす。
あーいやー、ありがとうございます。
ありがとうございます。博士の机は今紙くずだらけ、一行も書けてへん、にりこうなったら白紙で行って読んでるふりして全部アドリブで乗り切ってやろうかな。ネットで探してコピペしようかな。こんなことならゴーストライターでも頼むんだった。東京行きの飛行機の中でも書いてんだろうな。切腹ということで
大丈夫ですか。
あ、なんか先週言ってましたね、あの名前が出てこない、校長会、校長会でしたっけ、
なんか言ってましたね、は
い、があるって言って、その原稿がまだ書けてないみたいです、
ね、大丈夫でしょうか。でもね、こういうのすごいよね、書ける人。うどん絶対無理、うん、
すごいですよ ね、
ね、もう本当にありがとうござい
ます。頑張ってください。
頑張ってくださいね、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では次のメール、
はい、行きましょう。
はい、うどんちゃん、きょうかちゃん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
久しぶりです。
沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。テーマ、フェチ。フェチ、僕はもしかしたら〇〇フェチかなって思うものが、匂いフェチ、うん、足フェチ、腕フェチかな、はい、女性の甘い香り、香水などかな、うん、足腕フェチに関しては、うん、細くて綺麗な腕と足、僕個人的には好きですね。
なるほど。
ちょっとポチャっとしてるのも好きですね。では最後まで放送チバリーをということで、
はい、ありがとうございます。
沖縄大好きさんからいただきました。
そっか、足腕フェチ、
うん、
いいですね。
男性は特に、ね、
多いかな、足とか。
女性は腕フェチ多いですね。
多いですね。男性のね、手のひらとか、
はい、
腕とか、
あの血管が好きです自分。
ああ、ちょっとたくましい系、
血管とこの腕の筋。
うーん、
だからあの尾瀬の和樹さん、うん、上原和樹さん、
上原和樹ね、
の腕は好きです。
ああ、鍛えてますからね、
うん、やっぱいい。
なるほどですね。はい、はい、あそうね、あの腕といえばね、
はい、
あのやっぱりあの何ていうの、ボディービルのさ、
うんうん、
あの鍛えてる腕があるさ、
はいはいはい、
うどんであれちょっと苦手なんですよ。
あ、そうなんですか。
あまりにもなんかムキムキすぎて、なんかちょっとはーってなるなんか人間離れしてるというか。
あ、そうです
ね。なんか、なんかちょっとね、逆にフェチではなくて、なんかうわーってなる。なんか あまりにも鍛えすぎると、
うんうんうん、
なんか、まあ、程よい感じ。
そうですね、程よく、
うん、
こう男性らしいこのがっちりした腕が、がっちり
したのがね、
いいですね。
手とかもね、うん、こうなんか大きい感じでね、そうそう、ゴツゴツした感じの手が好きだっていう人はね、結構いますけれども ね、
いますね。
そうそうそう、やっぱ女性はでも大きいかもね。
うん、
ね、
確かに、ね、結構
なんか男の人の手とか腕とか多いと思いますよ、はい、なんか首とかも聞いたことある。
あります。
もう太い首とかがからこう、なんていうの、
うん、
もう肩にかけてのこのラインが好きとか、う
んうんうん、いますね。いろいろありますよね。
あるよね、やっぱりこうちょっと異性なんね、異性をね見てのフェチとかがちょっとやっぱりみんな多いのかな、
うんうん、声とかも。
あ、声とかもね。
もうなんかあのズートピア見ましたか。
ずっと見てないです。
ズートピア の、
うん、
あのニックっていうキツネがいて、うん、その人の声を、うん、森川俊之さんっていう人がやってるんですけど、
はいはいはい、
もう声がイケメンすぎて、もうなんか本当に何だろう、興奮してしまうんですよぐらい、なんか本当にわーって、
うん、森川茂之さん、あ、ちょっとうどん、
森川俊之さんですね。
俊之、
あの今クレヨンしんちゃん の、
うん、
あのお父さんの代役をやってる方です。
あ、今代役なの。
今代役なんですよ。
あ、そうなんだ。
今あの本当の翻訳の方が入院中か何かで、うん、
体調崩してらっしゃるのかな。
そう、今この森川さんが代役やってるんですけど、本当にもうびっくりしてイケメンすぎて声が、
聞きたい。
ちょっとあの結構有名ですよ。
へー、
ちょっといるかな、知ってる人、
ね、いるかしら。
森川俊之さんでちょっと調べて、
はい、
今イヤホンで聞いたらやばいので。
やっぱり来てますよ、あの、
はい、
太いのか太いのがいいのかとか来てますね。
あ、首ですか。
いろいろね、ツイキャスでもいろいろ来てますよ、うん、長い首はって来てますね。
長い首、
やっぱりあの男性から女性のスラッとした首、やっぱりこう鎖骨の方とか綺麗な人が好きっていうのは聞いたことありますけど、
あ、
男性の場合はどうだろう。
どうだろう、許可はがっちりしてる方がいいかな。
あ、首ちょっと太めな感じ、
ちょっとなんかその方が。
なるほど。あ、来てますよ、いろいろありがとうございます。 チャラい AKB ファンかのか、ん？チャラい AKB ファンさんからいただきました。は
い、ありがとうございます。
あの、フェチに関することね。とんかつとかけまして、ストッキングをかぶるフェチの人と解きます。
はい、
その心は、サックサック？サックサクって来てますね。とんかつと、とんかつはサクサク。
はいはい、
あの、ストッキングはサクっていうね。
ああ、なるほど。
多分、ストッキングフェチの人ってビリって破るこの感じが好きなのかな。
なるほど。
なあ、一つ、今日か大人の階段登りましたからね、皆さんね。ありがとうございます。本当に。チャラい AKB ファンさん、ありがとうございます。今日かちょっと一つね、階段登りました。理解できましたようですよ。はい。そうね。そう、強化はね、そう、がっちりがいいんですよ。
はい。
がっちりタイプもね、方がいいということで、うん、好み、うん、フェチ。
フェチ。
まあ、まとめるとね。
はい。
はい、いろいろありますけども。ね、うん、ね、フェチに関するメール、メッセージね、またどんどんお待ちしておりますけども、はい、あのね、うどんちょっと知ら、いいよ。あ、じゃあ、行きましょう。
はい。
はい。
うどんちゃん、京香ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
モンパの嫁です。
あ、嫁さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日のテーマはフェチ。
うん。
私は手フェチです。
あ、やっぱりね、うん、女性ね。うん。
男女問わず手が綺麗な人を見ると燃えます。
綺麗な子ね。
はい、うん。指が細くて綺麗な人が好きです、うん。そろそろ手荒れの時期です。気をつけなくちゃ。ではまた来週。
うん、はい、ありがとうございます。あ、モンパの嫁さんは長いスラッとした綺麗な、うん、
男女問わず。
男女問わず綺麗な手がね、はい、好きなのね。なるほど。でも、うん、あの、がっちりの手が好きとか、まあ、いろいろね、手でもありますからね、好みがね。
はい。
はい。はい、お姉ちゃん大人だと来てますけれどもね、ありがとうございます。まあ一つ一つでございますよ、
はい、
ね、日々の積み重ねでございます。
しました。
そう、あのね、フェチってね、どんなのかなって、あまりちょっと自分の中でちょっとしっくりこなかったので、どんな人がフェチって言ってるのかなっていろいろ調べたんですよ、
はい、
で、佐藤匠君っていらっしゃるでしょ、
ね、
かっこいい人ね、はい、あの方がね、
はい、
あの人のフェチは、水着とかスキニーとか履いているときに、うん、お尻と足の付け根にできる隙間フェチらしいです。あの、細い人ほら、あるさ。
ありますね。
股と股の間っていうのかな。
うんうんうん、
そのね、隙間フェチ。
なるほど。
らしいんですよ。
はいはいはい。
面白いなと思ってね、うんうんうん、こんなのフェチって言うんだと逆にね。
そうです
ね。思ったんですけどもね。で、キャリーパミュパミュさんはね、うん、金髪フェチ。
へ
ー。どんな人でも金髪にするとかっこいいくなると。まあ、この人の感性ですよね。
そう。深夜さんが。
そうよ、深夜荒垣だって、金髪にしたんですから、キャリーさん。ね、見に来てください。キャリーパミュ、パミュさんは金髪フェチです。はい、フェチですからね。
うん、
はい、深夜荒垣もね、見てください。よろしくお願いいたします。はい、します。してもね、もっと言いますよ。はい、広瀬すずさんはね、髪フェチ。
うん。
髪ってこの髪じゃなくて、噛む。
あ、ああ。
マイブーム。マイブームっていうのかな、なんかお姉ちゃんの腕を噛むことらしいんですよ。
は
い、
あ、わかる。
お腹が好きすぎたら噛みたくなる。
あ、でもそれはわかります。
わかる？
あの、アイスの棒とかも形なくなるまで噛んだり、ストローとか。
歯ギシギシしてから？
そう、噛み癖があります。
あ、そうなんだ。自分これ見たけ、あ、うん、面白いなと思って。
わかる。
あ、いろんなあれがあるなと思って。うん、なるほどね。
お姉ちゃんの腕噛むんですね。
お姉ちゃんのね、腕を噛むことらしいですよ。マイブームはね。まあ、こういうことでしょうね、髪フェチ。なんか、うん、なんか噛みたくなるんでしょうね。こう消しゴムとか。
あ、
自分一回ちっちゃい時消しゴム食べたことある。噛んだことある。あれって、もうコーラのね、コーラ匂いの、
あ、はいはいはい、
あの、消しゴム学校で、うんうん、とてもお腹空いたんでしょうね。うん、小学校3年か4年ぐらいの時に、噛んで気分悪かった。味がないっていう。
ゴムですからね。
ちょっとね、ゴムフェチじゃないからね、うどんね、ちょっと気分悪くなりましたけどね。はい。でね、またいろいろありますよ。うん、ね、常盤貴子さん、女優。
はい。
もう大女優ですよね。うん、鉄フェチ。
鉄？
鉄。やっぱりこう人の体じゃなくて物ですよね、この方は。鉄。車とか飛行機が大好きな、大好きなんですって。で、鉄フェチ。で、SL とか見ていると、うん、こう、大きいね、大きな鉄が好きなんだって。
うんうん、
ちっちゃな、このネジとかじゃなくて、
うんうんうん、
もうだから SL とか見て、興奮しすぎて鼻血出しそうになったと。
そんなに？
そこまで。
すごい。
やっぱね、いろんな人がいるんだな、
ね、
美人でもな。なあ、みんないろいろある、あるな。来てますよ。あ、荒垣慎也さん、ラジオでめっちゃかもってね。 ご名答でございますね。ありがとうございます。もうね。もうね、はい、ということですね。はい、真鍋かおりさんはね、はい、ボタンフェチ。
ボタン、
これ、うどんの友達いたんですよ。うん、あのね、ボタンを指でぐりぐりいじるのが好き。
あ、
歯に入れてカチカチカチって鳴らすのが好きっていうことでね。まあ、うどんの友達はぐりぐりするのが癖だったんですけど、うんうん、うどん高校はあのワイシャツ、シャツ、うん、だったんですけど、ブラウス。
はい、
で、こう、うどんの友達、高校の同級生、宮子って言うんだけど、うん、もうね、ずっとボタン触ってるわけ。
はいはいはい、
もう第2か第3ぐらいのボタンを。
気になる。
そして、もうひっちり触ってるからひっちり取れるわけ。
はい、
で、いつも再放送セットで持ってて、あともう布が切れてから当て布して、まだ触るから、ひっちり取れてましたね。
フェチっていうかもう癖ですね。
もう癖ですよね、これね。で、なんでねって言ったら、いやもうな、ボタンがあったら触りたくなるらしい。だから、なんかこう、もう、この制服が悪いと。彼女曰くね。
ワイシャツだから。
このボタンが悪いと。どっちよと思いましたけどもね。まあ、いろんなフェチがありますけれどもね。はい。まあ、こう、まあ、芸能界の方もね、うん、いろいろあるということで、まあ、強化のフェチはね、まあ、一番はゴムと。
そうですね。
強いてはね、一つ挙げれば。もう、匂いのゴム。
うん、ゴム。いいですね。あの、音、ゴムの音とか。
ああ、そう。ああ、ちょっと音、無理な、うどん。
あ、ダメですか。
音はね、匂いはまあまあまあ、まあ、あれですけど。
この靴とかで、ギュッギュッギュッギュッギュッってなる音とか。
あ、音もね、音フェチ。ああ、ちょっとね、キュッキュッキュッね、歯ギシギシするから。
怒られるんですよ、だから。発泡スチロールとかめっちゃキュッキュッキュッって。
なるほど。いろいろありますね。
はい。
そっか、フェチか。うん、うどんね、自分フェチって何かなって思ってね。
はい。
考えたけど分からなかった。
あ、ないんですか？
あるかもしれないけど、あんまり考えたことなくて、もうこれが絶対好きっていう執着、う
ん、ああ。
っていうのが、
匂いとかも、
あのね、うどん、まあ、自分の中でちょっと自覚があるのが、はい、無音っていうのが好きなんですよ。
あは
無音、
あの、前も言ってましたね。
言ってましたね、あのミーンっていうね、何の音もしないミーンっていうね、
うんうんうん、
音が好きなんですよ。たまにだからこう音フェチなのかな、うんうん、音なんだろう、ちょっと異次元みたいなね、ちょっと、
はいはい、
なんかっていうね。でも海の中に潜ったプールの音は好きじゃないですよ。ポコポコポコポコみたいな、 あれはちょっと怖くなるんですよ。
怖いですね。
だけどお家でもうテレビもつけ、ラジオもつけない、もうただ座っててミーっていうね、たまに遠くでピーポーピーポーとかね、なんか好きあ、なんでしょうね、あれ音フェチっていう、
音
空間フェチ、
あ、空間フェチ、
空間ですかね、
なんですかね。
結構ね、そう。
なんかあるんでしょうね、こう、閉所恐怖症とかがあるみたいに。
に。
こうなんか、広い、なんもないところが好きとか。
ああ、やっぱこれの部類に入るんかな？
なんですかね。
なるほどね。
いろいろあるんだな。
そうか、いろいろそう。だから、よく考えたんですよ。まあまあ、食べ物だったらトマトとかね、うん、前、この間話しましたけども、これではないなと。うん、特に別に執着、毎日食べないともうダメとかではないので、うんうんうん、たまたま毎日入ってるっていう。買いすぎるっていうね。
はい、
もう、なんですけど、まあ、いろいろね、ありますけれども、うん、さあ、まあ、どんどん皆様ね、はい、まだまだ募集しておりますよ。じゃあ、はい、お願いします。
はい、まだまだメールメッセージお待ちしております。メールアドレスは、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。CM です。
ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
お願いします。
火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
ラストハッピー、
100円そばの天かすがカリッカリだったハッピー
嬉しいかもしれない。
ハッピーなんだよ。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は
劇団ダブルOCのうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です。よろしくお願いします。
ちょっとずまきましたけどもね。はい、すいません。さあさあさあ、じゃあね、フェチの話でございますけれども、うん、結構、うん、来てます。
はい、ツイキャスですね。
あ、お願いします京香。
あららがまサイガーさんから。
はい、ありがとうございます。
怖い番組フェチかな。
お、
必ず部屋を閉め切って真っ暗な状態で怖い番組を見るのが大好きだそうです、う
ん、おー、
とことんあれなんですね、こうそういう雰囲気を作るんですね。
あ、なるほどね。はあ、怖い番組フェチ、やっぱりこう入りきるのかな中にね、
極力明るくしてみたい。
あ、うどんも、あ、うどんじゃ強化はね。でもうどんもそのタイプですね。
じゃ見れるんですけどね、うんうん、なんかちょっとなんか怖くな、なんかつけた時に何か立ってたりとかしたら怖いじゃないですか。
なるほど。そっか、うん、でもこの怖い番組フェチ、うーん、でもね、よくね、周りのおばさんとかが、
はい、
これもかな、もう韓国番組フェチ、
あ、
なんだろう、これはフェチっていうのかな。
おば様方結構好きですよね。
好きなのよ。もうね、もう70、80ぐらいのおばあもね、 BS で毎日私見ているよっていうね、最近話を聞いて、おばさん何の番組を毎日 BS で見ているのって言ったら、もう韓国ドラマと、
なん
毎日やってるって、ね、昼ドラみたいに。
そうなんだ。
BS で、まあ土日はないのかな、
うんうん、
でももうBS でも韓国ドラマないかって言って探して、もうできるだけ見るっていうね。
へ、
これもフェチに入るのかな。
ヨン様とかいたじゃないですか。
そう、多分これから入ってると思うんですよ、みんな。ヨン様系から、冬のそなたからの、うんうんうんうん、多分入りだと思うんですよね。
あ、そっか。なんか、あ、でもチャン・グンソクとかいましたよね。なんか自分の友達のお母さんが好きとか。
ああ、なるほどね。あ、そう、冬のそなたね。
冬のそなた。
あ、そっか。これはマイブームか。
うん。
なるほどね。まあ、これはフェチではなくて、まあ、このおばちゃまのブームなのかな。う
ん、
ね。
でも、その、この、韓国人独特の何かフェチ的なものもあるのかもしれない。
うん、なんかもう、韓国ドラマっていうか、もう、韓国ドラマを探して毎日見るぐらいだから、
やっぱ
り、ちょっとマイブームとよりもちょっと強いかな。
強い。
ちょっとフェチにちょっと入るのかな。うん、そう、イーサンとかね、うんうん、時代劇ね。はいはいはい、そうそうそう、うちのね、両親もね、好きでね、よくね、見てたよ。チャングム。わかる、チャングム見てたわ、うちの親。あんた見てるねって、見てないって、
ね、すごい。
ね、いろいろね、フェチありましたけれども、うん、皆さんいかがだったでしょうか。自分のフェチは何かなってね、でもうどんね、これ初めて考えさせられて、うん、フェチって自分なんだろうと思って。うん、あれだったかな。でもやっぱり、これはありますよ。これもフェチになるかわからないですけど、うん、歌手とか、
はい、
いろんな、ね、歌い手さんがいらっしゃいますけど、うん、好きな声。あ、うん、いい、もうこの人の声聞いたらもうめっちゃスッキリする、もうワオって、もうダイレクトにガッて入ってくる声質ってあるんですよ。でも、あ、無理っていう、この、あ、このいい歌なのに、あ、この声かもったいないとか、
それもあるんですか。
とか、あ、でもこの人の声だからいい、売れてんのかな、あ、でもこんな歌いがちょっと好きじゃないなとかっていうのはありますけど、でもこれはあれかな、フェチではないかな、好き嫌いかな、
なんですかね。
ちょっとね、この好き嫌いとフェチがちょっとうどんちょっとまだまだね、
おばちゃんちょっと難しい、
ね、ちょっと難しいけどね。フェチはまたさらに最上級なんでしょうね。
そうですね、
好きよりも執着がちょっと強い系。
でもなんかみんな簡単にフェチフェチ言っちゃうんで、
あ、なるほどね。
それがちょっとあんま分かんなくなってきてるのかもしれない。
そうか、うん、でもなんか、ね、汗かいた匂いが好きとかね、よくありますけどもな、独特のね、いろいろありますけれども、ね、はい、皆さんね、いろいろなフェチありがとうございました。
ありがとうございました。
先生、ここで一つ告知させてください、はい、よろしいでしょうか。はい、ですね、劇団オゼ公演とべ琉球超人2016がですね、11月に頭にねございますよ、はい、日にちが2016年11月5日土曜日、6日日曜日、パレット市民劇場、パレット小文字の9階ですね、うん、で、この戸部琉球超人がございます。今ですね、市民劇の皆様が、うん、もう必死になってね、はい、みんなもう本当にもう気合を入れて、子供から大人まで頑張っております、はい、どうぞ皆様ね、お時間予定合う方はどうぞ見に来てください、うん、両日ともにですね、開演14時18時の計4回公演となっております、 とですね、前売り料金が大人1500円、小中高が1000円となっておりますので、うん、どうぞ皆様あのもうお誘い合わせね、はい、あのまあ、当日500円増しになってますので、はい、俺見に行きたいわ、私見に行きたいわという方はですね、どうぞあの Facebook、SNS などねでコメントをください、はい、そしてあのどうぞ問い合わせ先がですね、劇団大勢電話番号098-866-6118 866-6118 となっておりますので、どうぞ飛べ琉球超人2016、もう子供から大人までね、我々スタッフもみんな頑張って、うん、今力を入れているところでございますので、どうぞ皆さん見に来てください。またゲストにですね、また去年に引き続き、
はい、
素敵なバイオリニスト、はい、有谷さんがね、
はい、いらっしゃいますよ。
皆さんこれもすごい見どころかなと思いますけれども ね、 はい、じゃあ皆様どうぞまたよろしくお願いいたします。お願いいたします。
今日も1時間お付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。
来週のトークテーマは、うん、あなたにとって神様とは。
あ、神様とは、は
い、いろいろありますよね。
はい、
来週もメールメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、本日のお相手は
劇団ダブルOCのうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香でした。
また来週、バイバーイ。